こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。今年のお正月のおせち料理は何だったんでしょうか。さて、南米アンデスの山の上に住む人たちにとってのごちそうは一体何でしょう。エクアドル料理ノート、今日は今年の干支と関連のあるアンデスの料理を柴田真知子さんがご紹介くださいます。ではその前に、オタバロ部落のあるインバブーラのご当地ソング、インバブーラこそ我が命を、お聴きいただきましょう。演奏はロス・コラサスの皆さんです。
エクアドルに来て何よりも驚かされた食べ物はクイです。ネズミを少し大きくした動物が頭をつけたまま四つ足を開き串焼きにして売られているのには外国人は誰しも驚いてしまいます。本当にあれを食べるの?という質問に、おいしいよとエクアドル人は声を揃えて答えます。外国人が苦手な食べ物らしいと知ったスペイン語の先生は、 もし免れた家で杭が出てきたらどうしますかという文章を出して、英語の仮定法にあたるスペイン語の接続法の作り方を教えていました。私たちは、杭とわからないように調理してあれば食べますとか、杭は食べれませんからと言って断りますと答えるのですが、先生は頭も足もついたままで食べるのですと言っては、私たちを困らせ、一人楽しんでいました。首都紀東でも旧市街のセントロの街角には杭が10匹ぐらい串焼きにしていつも売られていました。杭とはモルモットで、インカの時代から食用に家畜として飼われていたものです。貴重なタンパク質として重宝がられていました。現在も杭はアンデスに住む人の大好物であり、特にお祭りには欠かせないごちそうなのです。9月になるとインディヘナの村々では収穫祭が始まります。紀東の北60キロにあるオタバロの町のヤモールという祭りは特にその中でも有名です。オタバロにはケチアゴ族のオタバロ族が住んでいます。男性は白いズボンに紺のポンチョを着、頭は三つ編みにして長く垂らし、黒いフェルトの帽子をかぶっています。女性はスペインの影響でしょうか、刺繍が豪華に入っている袖が膨らんだブラウスに黒か紺のビロードの巻きスカートを履き、同色の布で肩掛けを作り頭にも乗せます。首には黄色のネックレスを何重にも重ね、手首には赤いサンゴのイミテーションのネックレスを何重にも巻きつけています。子供から老人までこのいでたちで、農作業も祭りにもこれで出かけます。インディヘナはモンゴル系と言われ、私たち日本人によく似ています。髪も黒く、顔は土色でキリッとした顔立ちをしています。オタバロはインバブーラ山とコタカチ山に挟まれ、サンパプロ湖という大きな湖を持った盆地にあります。土地は肥沃でトウモロコシ畑が続きます。農業のほかに織物業が盛んで、土曜日に立つ位置は有名です。オタバロの町の一角に壁掛け、ポンチョ、セーターなどが ひしめき合って売られています。外国からの観光客も大勢やってきており、商売上手のオタバロ族と値段の交渉するのは一骨折れます。織物の図柄は米国の宣教師が教えたので、北米インディアンの図柄と同じだという人もいますが、素朴で人を引きつけます。エクアドル社会でインディヘナが最も虐げられている中、オタバロ族は例外とも言えるほど経済的に豊かです。幸いなことに大土地所有制度の中に巻き込まれず、独自の農業や織物の生産手段を持つことができたからでしょう。北米やヨーロッパまで織物を売りに行っている者もいるということです。私たちもコロンビアのカルタヘナでマイアミで織物を売っているオタバロ族と会いました。しかしこういう人は一部で、ほとんどのオタバロ族はサンパブロ湖のそばで小さな土地と家を持ってつつましやかに暮らしています。台所も寝室も一緒の一間しかない彼らの家を覗くと、杭がうろうろしています。自分たちの食べ残しをやり、私たちが家で猫を飼うように杭を飼っています。来客やお祭りの日がやってくると、一番太っておいしそうなのを捕まえ、足を持ってもう一つの手で首の骨を思いっきり引っ張って殺します。ネズミさん式にまた子供が次々と生まれるので、オスとメスさえ残していれば心配ありません。水をたっぷり入れた鍋でお湯を沸かし、杭をそのまま入れて煮ます。煮えると 皮が剥がしやすくなるので、引っ張って皮を取り、腹を裂いて内臓を取り出します。皮をきれいに剥ぐと、塩、胡椒、コミノとニンニクのすりつぶしで味をつけます。長ネギもすりつぶし、味が染み込んだ杭にこすりつけます。少し太い串を頭の先から体を通し、後ろ足まで差し込み、それを炭火の上に乗せます。黄色いアチョテの油を塗って、何度もひっくり返しながら焼いていきます。黄色い照りが出て中までよく焼けると出来上がりです。レタスと皮をつけたまま茹でたじゃがいもかトウモロコシを添えて出します。収穫祭でにぎわう小田原の街角にも、杭の丸焼きの露店がたくさん出ています。杭を魚にして、トウモロコシでできたチチャをガブ飲みにしている人たち。早くもダウンして路上で寝出した者もいます。スペイン人に仮装して街を練り歩く者、鈴がたくさんついた革のズボンを履いて踊り出す人々。小田原の町全体が祭りで沸き立っています。野原では草競馬が行われています。小田原の子供たちが牛を相手に闘牛をやっているのですが、何の防御もしていないので危険極まりありません。私たちの目の前で上着を角で引き裂かれた男の子がいましたが、なんとか逃げることができました。かわいい杭のように腹を裂かれたらひとたまりもありません。杭を食べましたかですって。残念ながら私はどうしても食べられませんでした。主人は招待された家で鳥だとばかり思って食べ、食べた後杭だと教えられ大騒ぎをしたそうです。頭と手足がついていたらやっぱり食べれそうもなかったと言っていました。いつぞや赤道碑近くのレストランに入ったら、豚の足がそのまま出てきて、やはり食べれず返してしまいました。動物の形そのままで食べるのは難しいですね。
さすがの柴田真知子さんも、そのままの形で出てくる料理は抵抗があるとおっしゃってますけれども、まあ、なかなか、手が出ない、目もあまり見て好ましくないという、エクアドル料理、今まで美味しいのをご紹介してきたんですけども、今回はちょっと日本人は抵抗があるような料理をご紹介することになってしまいました。お茶さんも初めからこの杭にはやはりちょっと手が出ませんでしたか。
抵抗感じる。そうですね、やっぱりちょっとダメですね。まあ、野うさぎだと思えばいいんですけれども。
そうですね、うさぎもこちらではよく食べますね。
そうですね、
まあ、杭の味はいいと言いますけども、
非常に杭の味は淡白でして、ですからラードとかそういうものを塗ってニンニクの味を入れて食べたりします。
こちらの人はでも好きですね。
杭はやはりお祭りとか特に結婚式にはもうどうしても出るものですね。日本人にとっては伊勢海老のようなものだと思います。
かもしれませんね、はい、
それしては色が伊勢海老の場合はね華やかな色なんですけれどもね。
でも一応頭付きですから ね、 ね、
はい、色はやはりその肉が狐色に焼かれたっていう感じの色なんですよね。
はい、狐色に油をこう塗りまして、狐色に仕上げるのが美味しいとされてます。
これを杭と申します。なかなか食えない料理ですけど。
食えですか？私も山間のこう貧しい学校や何かに来ますと、もう向こうの人たちは本当に感謝を込めて、歓迎を込めて杭を出してくださるんです。もうそのたんびにも頭を抱えて、もどうしようかと思うんですけれども。
そうですよね。はい、
そういうところに住んでいらっしゃる方は、
はい、
杭も家の中で
飼っていらっしゃるんですよね。
そうなんですね。ある人たちは家の中で、それでとかもう昔鶏を飼ってたような感じで飼ってますね。本当に人間の身近に置いて育てています。
どこから買ってきてそれでご馳走するってなくて、自分たちが手塩をかけて、それで食べるために手塩をかけて育てたものをご馳走に出すということですよね。
どんどん幸い増えていきますので。
あ、そうですか、
ね。はい、もうなんか話によりますと3ヶ月ごとに増えるということです。
うん、ネズミさん式に。
そうです、
うん、原住民にとっては本当にタンパク源ですよね。
たくさんいるって言いますとね、ここから北へ100キロぐらい行ったところに、その、観光地になっていて皆さんがいらっしゃるところで、クイ紅茶っていう名前のところがあるんですかね。何かクイと関係があるんですかね。
なんかその湖の周辺が、このクイの原産地といいますか、なんか本当に、今はないと思いますけれども、野生のクイが群れをしていたので、クイの湖と名付けたと聞きました。
コッチャっていうのは湖、そしてクイコッチャって言いますから、確かに本当だと思います。
そうですね、きっと。
本通りから外れたところで、
はい、
それで細い道を行きましてね、で、そこまで行くともそれから先は道がないんですけれども、ボートがちゃんとあって、皆さん乗って、で、真ん中が島になってる、その周りを、こう、一周してくるんでしょ？
はい、一周したり、また渡るボートが怖いんですね。私も一度勧められたんですけど、とても乗る気がしませんでしたけど、それで乗っていかれる勇敢な方もありますが。
結構湖は深そうな感じですね。
そうです。ちょっと日が陰りますと、なんというか、こう、しんしんとした、
静かな、冷え込んできますね。
非常に静かな湖なんですので、神秘的と言いますか、ちょっと怖いですね。渡っていく勇気はありませんでした。
日本では猿ヶ島って言うんですけど、これは、杭ヶ島。杭
ヶ島ですね。ね、
島には杭がもうブヨブヨしてるというふうに説明がありましたでしょ。
そう聞きました、
ね。どのくらい大きいんでしょうね。案外大きな。
で、杭はやはり、かなり、そうですね、30センチぐらいに育った方が油が乗っていて美味しいと、エクアドルの人は言います。
う
ん、で、身があまり硬くなりませんので、十分育って身の、油のついたものを重宝するようです。
鶏なんかですとね、親鳥になってしまうともう硬くて食べれませんからね、若いヒナがいいということなんですが、クイの場合は逆に、大きくなっても柔らかいと。
柔らかいと言っていました。
うん、いや、杭を飼うときには見て大きいほどいいということですかね。とは限らない。
こちらの人はそう言うんですけども、うん、日本人はやっぱりちょっとこう小ぶりを選ぶんじゃないでしょうか。
うん、今日はエクアドル料理の音杭についてお伝えいたしました。まあ、ぜひ皆様このエクアドルに来ていただいて、その杭を直接ご覧になって、そしてお食べいただきたいんですね。
そうですね。そういう勇気のある方、ぜひいらしてください。
これもやはり異文化との接触によって国際人になるための必要なことかもしれません。こちらの人が大変喜んで、また勇気を持ってお食べになるところの杭について今日はお伝えいたしました。どうも内田さん、ありがとうございました。
どういたしまして。
日の放送はアンデスの声 HCJB の日本語放送です。この後はチェンジポイントをお送りいたします。
チェンジポイント。
現代のストレス社会を生きる上で誰もが直面するさまざまな問題、ここでその問題を見つめ直して力強く生き抜くポイントを探り出してみましょう。
チェンジポイント。
この時間で結婚問題を取り上げましたところ、皆様からの反響がたくさんありました。横浜の32歳の男性会社員の方は、私にとっても人事ではないと書いてくられました。また北海道苫小牧市のやはり男性の会社員の方からも、30代の男性の方の結婚生活の悩みについては自分も深く考えさせられましたというお便りをいただいています。そこで今日は結婚の3段階についてご一緒に考えてみたいと思います。結婚後夫婦関係を維持するために、この3つの段階は遅かれ早かれ通らなければならないようです。で、第1の段階はハネムーンの段階です。二人の間に芽生えた愛がお互いを美しく見せてくれる、まさに夢の時代と言えましょう。恋は盲目という時代です。好みも同じ、考えも同じ、似た者夫婦で何も言わなくても心が通じ、すべてを理解し合えるという思いになります。これは本能的に青年時代に自分の中に抑圧していたものを自分の配偶者の中に再発見し、そのために補い合えるという充足感を感じることができるからなんです。この素晴らしい夢のようなハネムーン時代が過ぎて、結婚して5年から10年の間に、結婚における第2の段階が来ます。この段階では、お互いにそれぞれ自分が考えていたほど相手が自分に似ていないことに気づきます。今までに気がつかなかった欠点、愛情さえあれば問題ではなくなると考えていた相手の嫌な部分、これらが気になり始めるのです。例えば、わがまま、癇癪、嘘も方便的な態度、貪欲、暴力、不作法、飲酒などを挙げればキリがないでしょう。折に触れてそのことで相手を突き始めます。はじめは静かに話し、聞いてくれないと諌め、時には叱り、哀願し、そして最後には脅かすようになります。で、どれも効果がないことがわかると、どうしてもあの人は理解できないという言葉とともに自分の殻に閉じこもり、手を引いてしまおうという気にさえなるのです。そして、次の第3の段階が始まります。あの人は私が信じていたような人ではない。いや、あいつは俺が思っていたのと全然違う。失敗してしまった、などという言葉が口から飛び出してくるのです。そしてその先は、別れることを考えるか、夫婦喧嘩の繰り返しで、鬱憤を晴らすということになってしまいます。片一方が衝突を避けて自分を引っ込めて相手に合わせて諦めるようになると、それぞれが自分だけの秘密の生活を編み出していくようになってしまうのです。そのままの方向で進めばますます離れ離れになるしかありません。このような結婚生活の3段階が危機の方向に向かうのを防ぐための解決策はないのでしょうか。その鍵の言葉が勇気なのです。 現実を受け入れる勇気です。つまり相手をあるがまま受け入れて、今まで周りを飾りつけていたうぬぼれや思い上がりを取り除くことです。お互いに欠点があり、間違いを持っていることを素直に認めるのです。誰でも欠点を指摘されるのは嫌なことです。それはみんな自分でその欠点に打ち勝つ力があるという自信がないからです。しかし、欠点のままで相手に受け入れられる、理解されるということさえ分かれば、方向づけだけは下向きではなく上向きに変わるのです。そのためには、問題を避ける代わりに、それに直面することが大切です。直面して受け入れて、そこから一緒にその問題を勝ち取るために、同じ方向に一緒に進む、その勇気が必要なのです。結婚生活であなたは問題を持っていますか？もしそうならば、それは正常なのです。すべての夫婦がそうなのです。結婚を成功させる人たちは、自分たちの問題に勇気を持って取り組んでいる人たちです。これをする勇気に欠けている人たちは、結婚に失敗している人たちなのです。愛するということには、この勇気が必要なのです。今週のチェンジポイントを終わります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。